ちょっと寒いわ。
寒いです。
あかんて。
あかんな。もうなんか今日もさ、
はい、
実家帰っててんけどさ、
あ
その寒いから、
うん、
あんたはもうなんか年なんやからみたいな、
もう
体の話なんのな、
あ
親って。この気温の話から、
ね、うん、関節の話になり、
スライドさせて、あんた健康診断どうやったんとかさ、
シームレスな。
そう。ほんでお父さんは最近アーダコーダの、
あ
ー、お母さんはこうこうこうでみたいな、もう体のここがよう動かへんみたいな。もう実家帰ってきて もうそんな話ばっかりだよ。も
うトピックにどうしてもさ、なんか幅はないやんか。
そうやね、
結局その話やみたいになっちゃうもん、ね、
まあでも親の話は別にいなせばいいやん、
まあまあ、
ぶっちゃけ、うん、聞き流せばいいやん。俺にはまだ関係ないよ、まだ30前半やしと思っといていいぐらいなんやけど、一番まあショックというか、
はい、
ちょっとわあ、まあまあそうかって思ったのが、姉貴が、
うん、
数値があだこうだね、
うん、
でこれを食べたらいいよみたいな、うん、こう押し付けをしてくるようになってた。
あ、食の。
そう。
なんとか取らなあかんでみたいな。
そうそうそうそう。でなんかさ、あの健康食品のあれ、このなんか
サプリメンツ
とか、なんかこの野菜を入れたらええとかあるんだけど、
ケール。
なんかさ、その姉貴にもちろん直で言ったことはないけどさ、
はい、
やっぱ俺の中では姉貴はこう尊敬すべき対象やってん、ずっと、
は
あ、姉貴にこういろいろ憧れるとか、やっぱ趣味がおしゃれとか、
ああ、なるほど、
教じてるもんがやっぱ大人っぽいなとか、
はいはい、
やっぱ姉貴の方が5個上なんもあって、
うん、
姉貴大人やなって思うことが多かったのに、
なるほ
ど、おばさんになってる。
お前のウィルの心が。
でも、まあ、そりゃそうやなと思って。で姉貴はそんな、なんか言って30後半やけどさ、言ってスタイルいいねんか、
あ
細い、
うん、
やけどもうなんかそう、なんか数値の話とかさ、
うん、
うわそうなんや姉貴もみたいな。
まあそりゃインナーの部分はね。
そうそうそうそう、なんか切なかった、すごい。
いや、ま
あ、姉貴からこんな話聞きたくなかったなみたいな。
お前そここそ折り合いつけろよ。
そうやね、もうおっさんとおばさん。32の弟が、
文字通りのシスターコンプレックスやね。
37の姉貴に
残念がって、きしょいのよ、
きしょい関係、
シンプルにきしょい。うちと、うちと逆ベクトルで気象よ。
そう。それは自覚してる。うん、だから、
ね。だいぶ気象よ。
もう寒いと、こんなことばっかり考えちゃうから、
ね。分かり合えへん。
ほんでさ、うん、つまらん親の話をさ、まあ、聞きながら。
具にもつかんね。
そうそう。うん、そんで、いなしながら。で、最後の最後。
はい。
あ、で、あの、この前親戚でちょっと集まったから、あの、うん、あんたのポッドキャストのことも言うといたわ。なんで？待って。何喋ってんの。おいと思って。
出たよ。
どこで喋っとんのと思って。
ええー、君。ええー、君案件やったわ。
はとこが聞いとる。遠いのに。
遠いなぁ、はぁは。
10年以上会ってない
?3、4浸透ぐらい。
はずい。
行ったなぁ。
何やこれと思って。
はとこ何歳？
いや、でも俺のちょい上ぐらい。3つ4つぐらい。
わぁ、来るぞ。来るぞ。
もうなんか、うん、言うといたわって、なんか
お待ちしております。
俺が布教してほしかったみたいな言い方すなと思って。
なんかえらい楽しいなやってるって。
で、ね、親父もさ、それを言うときにさ、あのね、お前あの何やったっけな、あのあれ、ほら、あのポッドなんちゃらみたいな、
ああ、
ポッドキャストみたいな、ああ、言うといたわって。もう名前も出てこへんもんの宣伝をすなと思って。
なんて説明したんやろな、ほんまに
な。いや、もうそれ親父のこの固有名詞がうまく出てこないの見てんのも結構辛かったしな。
ああ、もう横文字やから。
いや、もう今日も意味わからんかってさ、
うん、
最近うちあれ入れてんみたいな、あのほらあれ、
お、
いや、あれあるやん、あの ドラゴンみたいなやつ。
ドラゴンみたいなやつ。
えっと思って、何それって、入れるって何と思って、
うん、導入の入れるなんか挿入したんか。
え、何って言って、で母親も出てこへんからさ、
うん、
あのあれやん、あの
二人とも思い描いてんのは一緒なんやな、
あのあれやんか、あのほら最近のあのなんや、あのテレビで動画とか見れるあれやん、ファイアスティックって。それそれそれそれそれ、
ドラゴンみたいなやついてる。燃えよドラゴンやん、連想が。
ファイアスティックのことドラゴンって言ってる、うちの親。
ジャッキーチェン的な連想してるやん。
もうこれも喋るからなって言って。
笑い物にしてるからね。愉快愉快
愉快愉快
愉快なヤブタケ
で、今日もね、
はい、
まあおそらく月曜の夜やろうみたいな感じでお便り来てるんで。
察しのいいガキ、
はい、ということで、ね、その察しのいいガキたちのお便り、ね、うん、今日も読んでいきたいと思うので、ネオ、はい、ドラクエン始めていきたいと思います。
あったかくして聞こうね。
じゃあ娯楽園スタジオって名付けよう。
娯楽スタジオ。
あ、いいな、娯楽だ。おお、いうことよ。
お前
お前ネオ五条楽園中止だ中止。
ということでね、
はい、
あのネオ五条楽園はね、直筆が来る番組なんで ね、
そうですね、
今週も、サイレントさんからね、
はい、これなんてサイレントさんってなんだろう、
ね、だから桜ネームサイレントさんじゃなくて、うん、私はサイレントリスナーですよって方から、送り主の住所がない郵便物が届いてる。
そのプライドなんやねマジで。
あの今週はあの缶のハンコがちゃんと押してある。
あーほんまや、
なんで持ってんねんこんな個人で。
確かにそういう仕事の人か
と。いうことでね、今週も、サイレントの方の直筆のお便りを読みます。
はい、
矢蓋様、怖っ、これハンコや。
もうだ、もうほら、
一文字ずつのひらがなのハンコで
矢蓋様食事してるやん。もうカムパネルらから来てる。
文字組み
文字組みやってるやん。
家に文字組みの環境がある人。
社食してる子やん。
矢蓋様ってハンコが押してる。たびたびのお手紙すみません。矢蓋さんは浅井亮氏の性欲はお読みになられましたか。
カモの表紙のやつね。
あれはとてつもない本でした。
へえ。いや噂には金がね。
単行本で読み、私は文庫本も買ってしまいました。
うん、すごいね。
今また新たな気持ちで読み返しているところです。11月10日でしたか、映画が公開されますね。
へえ。
なんかそれはココスナで言ってた気がする。
あ、そう。
それはどんなことになるのか恐ろしくも楽しみです、
うん、
ただ私は映画館の大画面で一人で見る勇気が持てません。そんな話
すさまじいんやね。
陽一さんは読書家ですので読んでいましたでしょうか。
いや実はまだ。
ビシッとしていて装丁もとても美しい本です。
うん、
単行本で読み返しています。あ、文庫も買ったけど、うん、やっぱ装丁かっこよくて単行本で読んじゃうと。浅井亮氏はすごい方ですね。エッセイは真逆で、とんでもなく面白い方なので、そのギャップに心をつかまれます。
エッセイも出してんだよね。
一応私としてはサイレントサクラのつもりではいます。あ、うまいじたから
ね。いいけどさ。
これな、この人の手紙ちょっと怖いねんな。
何が？
文字の書き方。
どう読んだらいい？
すごい。
どう読んだらいいの？
あの普通に横書きで何行も何行も文字を書いた後、
うんうん、
なぜかその両サイドに縦書きの文章が2編書いてある。読みづらい。
なんかたまにあるけどな、漫画とかで枠外の作者コメントっぽいやつ。
じゃあその枠外に書いてあるやつは風とともに、
エッセイの話やな多分。
風とともにゆとりぬは浅井亮のエッセイの中で一番好きです。
へ、
っていう一言コメントが縦書きで左に書いてあって、はいはい、右に、そして誰もゆとらなくなったは少し想定が残念な感じです。想定がもっと違ったら印象も変わったと思います。ああなるほどね、
想定がいまいちやったんやな。
ハード面であんまり好みじゃなかった。
はいはい、まああるよねそういう本も。
なので裏返して本棚にしまっています。怖いなこの人。
カバーを裏返してとかってことかな。
あ、そういうこと、
うん、
背表紙が奥になるように入れてるのかと思った。
ああ、まあその可能性もあるね。
すごいな、そんなこと言うなよ。
まあ、うん、単純に
俺浅井亮な、それこそ何回かここでも喋ってるけど、
うん、
もうあの霧島部活やめるってよしか読んだことなくて、で一回なんかな、単行本じゃない、あの文庫本で一回なんか短編集みたいな買ったことあんねんけど、
ああ
俺正直浅井亮の文章そんなハマらんかってんの。
あ、そうなんや、
うん、
俺文章で読んだことないねんまだ、
うん、なんか別にこれ俺の好みやから、
うん、
別になんしゃあないねんけど、
うん、
まあもういいかなと思っちゃって、
はいはいはい、
でももしかしたら性欲読んだら面白いかもしれん、
うん、なんかテーマはうっすら聞いてるというかさ、
うん、
まあ、いわゆるその性欲の方の性欲とのまあ向き合い方みたいなのを結構つまびらかにというか書いた感じの話って聞いて、俺は結構それをそのテーマだけ聞いて、あ、それ遠野遥が書きそうやと思って、遠野遥の本かなと思ってたら浅井亮やって聞いて、あ、そっちなんやって思って、俺もなんか何か知らんけど遠野遥やったら多分すぐ買ってんねんけど、浅井亮ってだけでなんか買ってない、
うん、そうやねん、なんかちょっとあんねんな。
そうやねな、読んだことないだけやねんけど単純に、うん、
まあまあまあ、なんか浅井亮すごいターゲット層めっちゃ明確すぎて、
ああそれは思うね、
なんかちょっと自分じゃないかなと思っちゃう節がある気はする。
そうやね、
正直食わず嫌いです、
うん、
ただ霧島を呼んでるので、
ああそう
だ、どういう文章を書く作家かというのはなんとなく知ってるんですけど、うん、
短編とかはだから逆に気になるけどね、そのエッセイとか
は。何者は読んだわ。
ああそうか、就活のやつか、う
ん、しかもあれちょうど俺が就活の時に出た本や
ね。うん、
読んだ読んだ。
めちゃめちゃターゲッティングされてるね。
そうは読んで俺あんま好きじゃないなと思った記憶ある。
ああ、それはどこが、やっぱ文章が、
もう文章やね。
あ、
まあ、なんか
そこはまらんかったらな。
そうやね。いや、なんなんやろうな、何がとかって言いづらいねんけどさ、
まあまあ、
なんかほんまに好きな、この人の文章好きやなっていうのは、文章量が短くても、
うん、
なんかウィットに飛んでる部分とか、
はいはい、
この言い回しはこの人固有やなみたいなのが見えると俺は嬉しいというか、うん、買おうかなって思える、他の作品も。
はいはいはいはい。
なんだろうな、難しいよな。別に誰が書いてもいいやんみたいな内容を、うんうん、すごく上手に書いてるみたいなよりかは、なんか正直ちょ 2,3 回繰り返して読まんとわからんっちゃわからんけど、でもこの内容この人らしいみたいなのが伝わる方が好きみたいな、
ね、あと結構遠目の共感とかが欲しかったりするかも。
そうそうそう
そ
う、
そのまんま自分が思ってることを言ってくれてるよりは、
うん、
なんか半分わかるけど半分わからんみたいなぐらいがちょうどいいというか、
うん、
そうやな。横でもちょっと気になるから読んでみたいけどね。
だし映画もまあ見てもいいかもね、うん、いやっていうことでね、サイレントなんで、
はい、
二分咲きもないんですけど。
そうやな君が固くないからやねんけど。
いや、サイレントで10通送ってきた、すごいよ。
大したもんやよ な,
なあ。
ファンレターやからな、もうほぼ。
いや、だってこの人、この前の直筆の方で実際さ、俺が東京行った時の旅行記の文章が良かったから、
ああそうか、
エッセイ出してくれ、
書いてくれませんかみたいな言ってたね。
そうやな。これ一個提案というか、これ陽一に相談なんやけどさ
、はい、
あえて載せるねんけどさ、
うん、
文学フリマどっかで出へん。
あ、この前やってたね、先週
この前東京で。
そうやな、やってたね。いいよ、
小腹が減ったさんが
やってた、
俺らの
出てたね、記事
のっけてる陣販売する
サイレントの人来てくれたやろ。
本当すごいよな
その人なんか特にさ、もう聞いてる
ってこの人ちゃん
もう怖いっ、ね、て
この人が小腹ペリンとこ行ったんちゃん。
うわ狭い世界やねんからさ、うろうろすんなよ怖いから。
文振り出んのありやな。もう正直、ね、京都のやつがいつやったっけな、 3月かなんかになんだけど、うん、もうそれ締め切ってて、
はいはい、
なんかまあ大阪か、次の東京、
うん、
とか出るのありかな
と。出てみたいとは思ってたよ、ちょっと。
去年 の, その俺らのトークライブの翌日が文学フリマやって
んの。あ、そうなん。
だから来年も同じ時期にトークライブして、翌日は文振りとかもあるかもしれん。
なるほど、忙しい。
でも普通にちょっと体力的にやばいかもしれんな、うん、
だってそれも持って行って、イベントのやつも持って行ってみたいなことするんやろ。
あ
ー、文振りって大変じゃん。
文振りって T シャツ売ったらあかんのかな
文学言うてんのに。
いや、文学吸ったら
いい、書いたらいいなるほどね。
エヴァンゲリオンの T シャツ、
耳なし法一 T シャツね。ここバツンバツンって持っていかれる。
鼻なし法一 T シャツ、
鼻なし法一 T シャツ鼻に写経し忘れてあれを持っていかれてるから。
いや、それ、幼稚園のさ、嗅覚の話を文章にしたらもうちょっとポップになるかもしれない。
ああ、嗅覚障害の話を。
うん。で、なんか、秘めてることあるやろ、絶対。
書いてないだけでみたいな。
とか、それをフックにかける文章はいくらでもありそうな
気がする。まあ、なんか、幅は広がりそうだけどね。
いや、ちょっと実現するか分かんないですけど、これ出るって決めたら、頑張って字書くようになるの、多分。いや、ちょっと期待しといてください。
そう、可能性の話です。
再来年の分振りかもしれん。
確かに自分らで出していい陣ですら手こずってねんから
いやお前いや、ということでね、このサイレントの方もね、引き続き
そうね、
めげずに直筆のお便り送ってください、
うん、ほんまに重ねてくれよこれをここまで来たらもう通してくれてもいいからな。もうサイレントで
もうこの人固有のスタイルやから、
うん、確かに。
ということでね、引き続きお待ちしております。
お待ちしてます。
もうほんまに彼女も定期的に送ってくれるわ。
おい、
桜ネームパンのミミコ、
ミミコ、
満開になったって言ったけど何も送ってないな、まだ帽子すら送ってないまだ
絵描くわ。じゃあ
ちょっと、はい、恋愛トラストです。
なんなん、
クリーム入りやチョコチップ、
はい、
ちょっとリッチな夕張などバリエーション豊富なメロンパン、
あー、うん、
メレンゲパンがなまってメロンパンと呼ばれるようになったそうな。
そうなんや。
どうもパンのミミコです。
ドヤ顔が あでもへえやな、メレンゲパンか。
確かに、先日付き合って1年、はい、同棲して数ヶ月の相方とお別れしました。
あれ、
別れは私から告げました。
あそう、
今まで別れようとしては話し合って和解してきましたが、
うん、
やっぱりわだかまりを全て払拭することはできませんでした。
まあそうか、
短期で飽き性な私にとって、一人の時間が必須です、
うん、
家の中でもスイッチが切れない感覚、まあ、オンオフのね、
はいはい、
は説明しても 100% 伝わりきらず、理解してもらうのは難しいものです、
うん、
そっとしておいてほしい私と、気を使ってか常に動画を見たりゲームをしている相方、
横でってことかな。
いつの間にか話す機会は減っていました、
うん、
もうパズドラちゃん花束
みたいな、完全に花束やん。
最後の話し合いの時、相方から出た言葉は、
うん、
隣にいることが当たり前だったからストレスとか、嫌だと思ったこともなかった、
うん、
でした。
それそのこと自体をね。
そう聞いた時、決定的な差がそこにあったんだなと実感しました。
なるほど。
お話を聞いてくださった方からしたらネガティブなことかもしれませんが、
はい、
とってもすがすがしく明日を過ごすためのスタートが切れたらと思っています。キラキラな恋をしている桜さんたちみたいに私も相手を大切にできるような出会いを見つけます。ということで、
なるほど、お疲れちゃん。
やっぱ同棲してこう相手のそういう部分見えたりとか、
はいはい、あるでしょ
う。逆にこう自分はもっとこう一人で過ごしてたのができなくなったとか、
うん、
逆にこうデートするとか相手の家泊まりに行くぐらいの気合い入れるのは全然大丈夫やったけど、うん、そのオンの状態ね、
うん、
これがもう四六時中っていうのはやっぱりちょっときついのがあるのかな、
はいはいはい、
かといってうまくオフできるような関係にも慣れてないっていう。
そうね、
そこ難しいよね。
ある意味でも同棲せな分からんかった部分というか、
うん、
もうまあきっとあるやろうし、その上で多分パンのミミコ自身は自分にこういう性質があるというか、
うん、
自分がそういう日常に対してあまりうまく適合できなかったところがやっぱりあって、まあ、それを耐え続けることよりは、まあ、潔くお別れしちゃう方がお互いにとって良いんじゃないかという結論にまあ至ったんやろ
う
な。
いやこれ難しいよな。
うん、
いやなんかさ、その、まあ、結婚とかも同棲とかもさ、
うん、
要はその同じ空間で生活を営む、
うん、
で、まあ、それがこう役割分担とかをこう決めてそれがうまくいかなくて喧嘩になるとか、
はいはい、
家事の分担誰とか、うん、分担ね、で逆にもうじゃあこれは私これはあなたとか何曜日は私何曜日はあなた、うん、みたいな分担をめっちゃきっちりしてそれを完全遂行しても、うん、めっちゃストレス溜まるこれみたいな、
うんうん、
もう適当にやりたいみたいな、私も適当にやりたい、
うんうん、
でも相手が適当にしたら腹立つみたいなそういうのですれ違うとかもある気がする。
そうね、でしかもそれがど自分がどっちのなんていうかどっち向きなんかとかもね、うんうん、あるしね。
いやそれこそさ、あのネットフリックX で、
ああ
、逃げ恥がサジェストで出てきて、
ああやってんだよ。
俺そういえば逃げ恥合間合間抜けてたわ、今更やけどちょっと見返してみようかなとかって思って、なんか2日かけて全部見てんけど、ああこの前久々に
投資で、ね、
そうで、それであったのが、まあ、要は逃げ恥ってさ、あれ、新垣結衣が、
うん、
あの星野源の家に最初は家事代行のアルバイトで、うん、行ったけど、新垣結衣の実家が引っ越すことになって、はいはい、家もなくなって無職やから、結婚っていう偽装結婚という形で、
うん、
家事代行の住み込みバイトとして私をここに置いてください。
要は世間体的には結婚してる状態やけれども、二人の中では雇用主と雇われてる人っていう関係、
そうだから星野源にお金をもらって、うん、星野源の家の家事を全部やる、うん、で旗から見たら夫婦に見えるように営む、うん、でそれがだんだん恋愛に発展していって、うん、ほんまに結婚するっていうのがあのドラマのオチやんか、うん、でそれの過程でそのだんだん星野源のことを好きになっていって、
うん、
星野源ももう自分がこのみくりさんに恋をしているということに気づいて、うん、じゃあもうあの雇用契約は解消して本当に結婚しましょう、うん、みたいになった時に、私はお金をもらってたから家事こんだけ頑張ってたけど実は私は最低限生活で経営、私を汚くてもいいんです、うん、本当はみたいな、だからじゃあ家事を分担しましょうみたいな、
うん、
2人とも真面目やからちゃんと分担すんねんけど、でもそれがこ うまくいかない日とか、うんうん、 逆になんかお金を払わなくなったら、例えばあの四角い部屋を丸く履くような掃除になってるみたいなので、こう気になっちゃうみたいな、
は
い
はいはい、8話ぐらい8話ぐらいや、あれ
とか、あの、料理はみくりさんの担当やけど、うん、イレギュラーなことがあって米だけ炊いといてくださいって言ったのに、うん、炊飯器入れるの忘れてたっていうところ
で、みくりさんはみくりさんでその雇用を抜けたから別で仕事をね、うん、するからね、
そうそうそう、うん、そこの家事の分担がこう、あのちゃんとやってるつもりでもうまくいかないとか、うん、あのこう自分が本当はもっと適当にしたいけど相手とも分担してるからやらなあかんみたいなストレスとか、
うん、やっぱ気を使うところがあったりとか、
そう、でそれ見て一緒に住むってこんなむずいのって思って
、うん、むずかろうよ、
うん、でまあさらっと言うねんけど、
うん、
あの僕引っ越すんですね
え、
あの私引っ越すんですけど、
この番組何でしたっけ、
ネオ市場西の通り、
あっつくあおーつった、今となって
もうこの1年半ぐらい
市場
ネオ市場西の通りですよね
確かに市場の4話って言ってたもんな
、まあ、っていうので、
うん、
実は僕も引っ越すんですけど
なるほど、
まあそう、あの彼女と
同棲か、
そう同棲始めるってなって実は引っ越すんですけど、
やば、
そう、まあそれのあの賃貸契約書の保証人欄にあの親にサインしてもらうのに今日実家帰ってたんですけど、うん、
冒頭のはそれですね、
それですあの親の署名と実印さえもらったらさっさと帰ればいいのに、うん、体の話とかめんどくさいなと思いながらご飯食ってるんだけどっていうのもあって、
なるほど、ちょっと身につまされるという
か、そう、だからなんとなく逃げ恥見たけど、
ビビるよ
これが今から俺には待ってるんかと思って、
あ
でも俺にある不安要素、あの俺は洗濯が適当っていう、
はいはい、
柔軟剤使ったことない人間なんで、おそらくもう洗濯は彼女のお仕事になってしまうだろう、
あそう、
まあ、使い方を教わって俺がやってで干すやん、うん、そしたらシワ伸びてないとか言われるパターンや、うん、これは
そうね、
あの
仕事着あるからな彼女は、
みくりさん の, あのお母さんが骨折した時に
あ
うかじさんが怒られてたらこれや俺が言われるやつと思って、そう
あるよね、
そうそうそう、そうでもあの料理は多分俺の仕事やとか思って、
ああ今例えば土日一緒にいる時は割と薮田が作るからっていう、
あの俺の家で泊まる時とかはもう俺がご飯作ることの方が多い
ねんけど、なるほど、
そういやこれでちょっと洗濯と飯の分担だけが今決まってる状態ですと、
ああ掃除とかはどうなる、
うん、どうなるだろうな、
掃除はどう自分の捉え方としては、
うん、
もう割ともう自分にとって必要最低限やっときゃいいぐらいの、
正直これみんな一瞬ボリューム小さくしてほしいんだけど、
うん、
俺の部屋めっちゃ陰毛落ちてる
ああくね毛が
そう、
あ
そうピピピピって言われる、
そういうことね、ピピピピやね、
ピピピピが多分ある、
泊まりなさいそこの妹、
そう
そうやな、陰の毛は落ちんのよこれは分からんと思うけどさ、
な、なんだろうなあいつらの機動力、
いやすごいよな、
たまに冷蔵庫にいるやん、
それは知らん何それ明日食べる気なの
いやあのなんかさ
明日食べようと思ってい
やなんか冷蔵庫の上に俺電子レンジ置いてんねんけど、
うん、
電子レンジの蓋をガチャって開けようとしたらその冷蔵庫のあの台の一番上の台のところに、うん、落ちてて
芋が
えっ、ー、って
そやあのあれほんまに不思議なんがさ X 軸軌道の動きは分かんないけど Y 軸軌道の動きなんなんやろな、
そうほんまそうやね、
上って何床であれよ、
これ女性回ってくれ
そうそうね、堤防されてない女性の方はぜひ
これ女性ないないやったら俺ら今最低な話
してるの、
これが女性もあるあるやったらみんな笑心の中で
笑ってくれる
いやたまになんかえなんでこんなとこにいんのみたいな、
あるよ、
びっくりするよな、
うん、
いやそういうの落ちてる、
豆ではないってこと
よな、そうそうそう、うん、毎日掃除機かけるとか、
うん、
そこまでしてないしもちろん
できへんよな、
とかもう正直ベランダ の窓ガラスはもうあの黄砂
あ
だらけです
よ、そんなん俯瞰で、
うん、
マジでベランダなんか
彼女しかどうせ家に呼ばんと、今もう来ても陽一、
うん、
だからもう別にいいかみたいな、客人が来おへん、その気を使う客人が来おへんから、
はいはい、
だからもう適当よほんまに、
分からんで、もう相手のご両親とか
そうだから次の家はしなあかん
よ、
もちろん
むずいな、
いやむずいよ。だからやっぱもうこのなんやろうな、お互い多分いやもうそんなきっちりやらんでいいやん部分
があるはず。まあまあそうね、
う
ん、
そう、
それがお互いの共通認識である部分やったらまあ
そうそうそうそう、
ええー、やろうけどね。
そうそうそう、とか自分が気すまへん部分は
2
人分やる、
うんうんうんうん、
とか、
まあ、気にしてんの俺やし、
そうそうそうそう、もう私が気にしてるからこれはやります、いや俺がここはちょっと個人的にはやっときたいからやっとくわ、うん、もうここは俺の分担としてみたいな、だからやけどこう俺が疲れて帰ってきてそこが抜かってる部分とかちょっと許してね、はいはい、みたいなぐらいの温度感で、うん、いや行きたい俺は、
うんうん、まあね、
でまあ俺の場合は多分一人の時間みたいなのは確保できると思ってて、
はい、ああ
っていうのも相手は結構出張多い
ね。そうね、
で俺は職場に泊まる日が月に5、6回あるから、
うん、お互い家にいる時間が少ないよな、
そうっていうのが多分あるから、
うん、
一人で過ごす日みたいなのが絶対に定期的に発生するっていう意味でそういうストレスの発散の仕方はなんかできる気がしてる。
寂しい側の人じゃなければいいんじゃない、それめちゃくちゃ、
うん、それでもそうやし、なんか別にさそんな半月ずっといい品とかいうわけじゃなくて、
うん、
ポツポツいい品みたいな感じやから、
スポットで
そういい塩梅な気がする。
確かにね、
そう
しかもおらん言うてもお前の場合しないやし、
そうほんまそう
単純に宿がちゃうだけっていう、
そうそうそうそうそう、だからそういう意味で今ちょっとこのパンの耳子の話からだいぶちょっと まあ、ずれちゃったけど、
うん、
なんかまあそういう折り合いのつけ方みたいなのが、
うん、
そのカップルとして結婚する前のカップルが長続きするための秘訣なんかなってこう、うん、勝手に思ってる。
とかやっぱ自分がまずそこに自覚的であることが、
あ、確か
に、なんか大事というか、
うん、
自分はこれが気になるけどこれは割とズボラやなみたいな分類が、
うん
うん、まあその最終的なすり合わせじゃないけどさ、
うん、
まあ、もしも今後パンのミーゴがね、うん、また誰か別の人と付き合うことになったりとか、
うん、
で同棲も考えるっていう風に改めてなった時に、
うん、
なんか自分の中での優先順位というかさ、うん、これだけは死守したいから、
うん、
そんなに気乗りせんけど3番手4番手のことは、うん、まあ、私が引き受けようかなみたいな、うん、ある意味交渉の仕方を考える、
うん、そうやな、
ってのはなんか次以降あってもいいかもしれんよね、
うん、まあ、っていうので僕は同棲が始まります。
いやってことは皆さん分かりましたね、
分かりましたね、このサイレントの方、
はい、
あなたに言ってます
あの住所もう使えません、
あの住所
1月以降使えません、
1月以降五条楽園の住所無効になります、
はい、だからもうお菓子なりなんなりとか送ってきてくださった皆さん今まで本当にありがとうございました
ありがとうございました、一応ね彼女にグッズの発送で新しい住所を使うなと言われております、
はい、そりゃそうやね、
彼女の個人情報でもある、
もちろんそうやで、
そうこれ改めてね、
うん、
ネオジラクエンも3年半やってますけども、はい、改めて言うと物を送るときは一旦連絡してください
最初にね
そうそう、みんな信じられへんと思うんやけど半分以上の人無言で送ってきます物を手紙とかじゃない物、
そうやね、毒の可能性はね、
物無言で送られると開けるまでビビるんで、ビビるよ、ほんまやめてください、うん、
冷静に考えてねみんな晒してる俺らも俺らやねんけど、
でまだ
住所
あズーミンかとか、うん、そ知ってる人なら、うん、もうありがとうねってなるからいいです、
うん、
蓋開けてみてマジで知らん人
とか
ここビビります、
うん、今日もやで今日もやからね、
なので、
うん、
とりあえずニューグッズ発表しましたけど、うん、先週この住所一旦ちょっと陽一の家から送ります、
はい、わかりました、
はい、
でまあとりあえずあとまあ全然このスタイルってもう文化にちょっと俺はなりつつあるとは思ってはいるからさ、
はいはいはい、ネオ・ジョ楽園 の
文化
カルチャー、
ある意味ね、
はい、
これ自体をなんていうか否定するわけじゃないというか、
そうやね、
これを散歩をよしで楽しもうというのが趣旨やからね、
そうそうそうそう、こっちが納得できる形だから普通にどうしてもこれを送りたいんで、うん、住所教えてください、
そんなん全然教える
が成功法なんですよ、うん、ベースでグッズ買って住所書いてあるからこれに勝手に変装するは普通はダメです、
しめしめのしめちゃうねんでほんまにうっしっしちゃうからな、
なので、
うん、
とりあえず本当に僕の家に送りたい人は、
うん、
相談してください一旦、
そうそうそうそう、
やり方変えるんで、
あとまあ直筆は 2枚分とか言うてなんか浮かれてた俺らも俺らやからな、もっと言えば
ほんまそう、
うん、
まあそうです、
煽ってたから社交心を。
それかもうどうしてもな人、本当にどうしてもな人はメルカリ便とか使えば匿名配送できる
んで。ああなるほど、
うん、負担してくれれば
そうね、まあその意気込みがあれば、
はい、まあ、ということで僕の住所が五条楽園じゃなくなるということを伝えたいがためにこのパンの耳子のお便りを出しに読みました
いやもう誠心誠意読んでるよ
今パンの耳子これ聞きながら、うん、一個も励まされへんから
頑張るしかないからね自分で極論さ
もうまあまあ寝てるから、う
ん、今日の雑学は良かったよでもメレンゲなんやって思ったもん
分かったパンの耳子、うん、一回満開になって二週目からは厳しいから
いや送ってから言おうやもらえてないね、ま
だ。なので、ね、パンのミミコ、まだグッズ送ってないんですけど、は
い、すいません、お前。
今の住所に送っていいかどうかだけが心配です。
うん、確かに、そうですね。元彼に、これさ、言うて。
なんか帽子着たんやけど。
うん、けどありえちゃうんで。
ということでね、まあ元気出せよ。
頑張ろうぜ。
引き続きお便りお待ちしております。
うん、飯行こう。
マイスマイ
お前は
実態
が
面白い
フレンドリー
マイコッコに
ちゃんくれろ
ってマイスマイ
やっちまった
マイス
変なジングル
じゃあね、
はい、
マンションシリーズになるかなこれ、もしかし
てマンションシリーズ
マンションの話
シリーズ化してましたっけ。
いや来ましたよ
来ましたよ
来ました。ちょっと怖かった俺は、来たらどうしようと思った。
今日怖いかいやね。
桜ネーム火薬ご飯。
聞き覚え
覚えてる？
みんな聞き覚えあるよな。
みんな覚えてる？夢小説書いてきた
怖いんですけど
火薬ご飯先生
前どんなんやったっけ。
前は
前回のおさらいして、
主人公の私が、うん、
はい、
飲み屋で知り合った陽一から、
うんうん、
なんかお前 おもろい女やなみたいなことを言われて仲良くなって
面白い女、うん、
でそっから俺の友達におもろいやついるからっつってヤブタを紹介して、
うん、
でこう待ち合わせして、
うん、
っていうね。
あそうね、
っていうところまでが描かれてるっていう、
は
い
は
い
は
い
は
い、
なんかちょっと何かが始まりそうな感じだったね。そうそうそうそう、確かに。
で火薬ご飯っていう名前が、
はい、
カキフライとかゆで卵先生みたいやっていうところから、うん、次の2作目は五条物語悪魔超人編若葉くんがバラバラになるかいって言ってたやつバッファローマンに体当たりされてミートくんが体バラバラになるかい
爆発死産するやつな
五条物語悪魔超人編
ドラゴンボールでいうとこのクリリン枠のミートくん
いやっていうので火薬ご飯先生からね、
先生
来ましたよ
2作目、
ではね
お待ちしておりました。
心して聞いてください。
はい。
手を洗った後ふと鏡を見た。私老けてる。そんなことをいつもは考えたことがないのに今日はなぜか強くそう思った。今日は私の誕生日で若い頃なら一日浮かれているはずだ。しかし今の私は浮かれるどころかスーパーの平日朝一に行けることぐらいが楽しみになっている有様である。結婚して7年、夫の仕事は転勤が多く私は一つの職場に長く勤めることができなかった。今はもともと持っていた医療事務の資格を生かし近所の歯医者でパートをしている。職場の人は皆親しみやすく最近は受付の子が飼い始めた犬の話で和んでいる。次の転勤が決まるまではその委員に勤めるだろう。35歳。試しに口に出してみると自分の顔が年相応に見えてきた。こんなもんか、もっと何かしておけばと思わなくもないが何がしたかったかもう覚えていない。リビングのソファーに寝転がってせっかくの休みをだらだら過ごしていた。少し居眠りをしているとマンションの呼び出し音が鳴った。この音を聞くと私は私の心にある空っぽの空間のことを少し忘れられる気がする。足取り軽く玄関のドアを開けると黒縁眼鏡をかけた男性が荷物を脇に抱えていた。おっす サインお願いします。あ、はい、寝てました？いや寝てないよ。ほんますか？めっちゃボケっとしてません？失礼やな。彼は陽一くんという
軽妙
普段は配達員と親しく話すことなどない私だが、彼が取り出すボールペンが私の好きなアーティストのグッズであったことから、彼が配達に来た時は少し話す仲になった。たまにお土産のお菓子をあげたりもらったりと、その程度だが、年齢を気にしない彼のフレンドリーさに私は結構ハマってしまっていた今日も寒いっすね。うん、配達しんどいやろ。まあ暑いよりはいいっす。てかこの時間いつもどっか行ってはりません？え、何回か不在表書いてるんで習い事とかかなって。あー、仕事仕事、パートだけど。あ、そうなんすね。え、今日はお休み？そうそう。少し迷ったが言葉を続けた。私今日誕生日でさ。
え、おめでとうございます
テンプレのはずの彼の言葉になぜか胸が締め付けられた。なんすかその顔。いや今日初めて言われたから。お、誰も祝ってくれないとか。まあ、え、マジっすか。彼は一瞬キョトンとした顔をして、すぐにいつものヘラヘラした笑顔になった。じゃあ俺が祝います。なんでだよふざけて返した。私が言わせたようなものだが、社交辞令でも嬉しかったと同時に、こんなことを話す自分がひどく惨めにも思えた。ありがとう、気をつけてね。いつもの挨拶をして扉を閉めようと手をかける。ガッ、彼の右足が扉と壁の間にいきなり差し込まれた。
うわ、
ちょっと待って。え、どうしたん？すいません、マジで怖いとかなら全然断ってもらっていいんですけど。彼の瞳がぐらついていた。夜飯とか行きません？いつもふざけている彼の見たこともない顔に驚きが隠せなかった。二人の間に初めての沈黙が流れた。俺絶対楽しませます真面目な顔で話す彼を見て、今まで自分が抱いてきた感情が何だったのか思い知らされる。それは紛れもなく異性に対する欲情だった。35歳になって、人妻になって、なくすはずだったものが依然として根強く私の中に生きていることを認めざるを得ない。誰かを抱きしめたい、抱きしめられたい、そして私を認めてほしい、ここにいることを許してほしい。どんどん欲が溢れてくる。この一手を出せば叶うかもしれない。うん、行きたい。彼が微笑むと同時にエレベーターのドアが開いた。公平夫の公平が携帯から目を上げ、私と20代の男性配達員を見つめた。冬を告げる風が私の心に灯った火を静かに消し去っていった。以上でございます。
俺がちょい役すぎるやろお前、
何よ、
お前かお前寂しい思いさせるって。お前
そうか、
火薬ご飯先生にお前こら
ついに俺陽一に寝取られる側の人間になってし
まった。ネオ五条楽園の NTR NGR じゃなくて NTR
NTR パーカー
NTR パーカー作る誰が着れんねんすごいすごいな
あ、ああ
先生。
いやもうさ、
うん、
前はさ読むはずいっていう感じだったけどさ、
うん、
もう今回この笑いをこらえて読む必死や、うん
聞く方もよ。
もう
めちゃくちゃおもろいやん。
もう絶妙に陽一が言わなそうやね、うん。いやこの人な、いやあのおもろいんやけどさ、うん、絶妙に俺らのペルソナ
誰やねん。
動機出てない。願望が強すぎる。
誰のことと思ってずっと。おもろいな。絶対に楽しませてみせるっす。
いやーやばいな、おもろいわ。
言うてるんかな
っていうか、こんなことあんのかな、マジで。もう
宅配員
AV
や、 AV やな、企画ものやな、
な
女性が考えた AV やな、
な、
おもろいわ。だつまり前の五条物語とはまた別の登場人物、はいはいはい、俺らがどう別の、
知り合いじゃないペルソナってい
う、もうこの完全にパラレルワールドの五条物語、うん、
すごい
よ。読まなあかん身にもなってほしいしな、
お前本人がな、うん、
公平
俺が
お前が
公平公平いやちょっと
感想を聞かせてください。
いやーやっぱあれやな、うん、同棲始めるんでちょっと配達には気をつけな。
いやなんかあれやな、奇跡もうほんまになんていうか狙ったわけじゃないけど、うん、引き寄せの法則みたいな。
あの最近2通ずつぐらいこう同ジャンルのお便りをね
来るね、
読んでるんですけど、今日はマンション縛り、
マンション縛りやなマンショントピーやったな、
これおもろいわ。
変なの
この人もこの人のスタイルやな。
そうね、この人にしかない。
そう短編集作れるこの人。
そうやな、
10通送って満開になったら印刷してあげるっていうのいいかもしれない。
ああそうね、想定してあげようか確かにな、
需要ありますかね。
あるんちゃう、
五条物語10編集まって単行本になったら買いますっていう人いたらまたお便りで教えて
ください
。
5カッコ金女にしようか5カッコ金女うん、
じゃあこの人があの何やろ、一個一人の登場人物で続編を書くタイプじゃなくて、
うん、はい、
短編集的
にオムニバスっぽいね、
群像にしてくれてるから、うん、次の題材みたいなのを考えあぐねてるかもしれん。
ああそうね、確かに。
で前は俺と陽一がこう親友同士で、陽一が飲み屋で知り合ったみたいな、
横にいた人に紹介したみたいな感じだった、
まあ、つまり今俺らの現実世界のペルソナに近い
設定上ね、
設定やった、
うん、
でこっちの今日送られてきたもの、はい、こちらに関してはもう架空で、
うん、
まず俺と
未来やもんな、
陽一はもう知らんもん同士
多分ね、
この登場人物と俺がまずもう既婚と、
うん、で俺20代やったし、
そうで陽一が配達員、
配達員やったし
要は、
うん、
こういう夢小説とかBL とかさ、
うんうん、
AV とかさ、
はい、
そういうもう物語の世界でしかないやろみたいな設定がうまいやろこの人は。
そうやな、フランス書院的な、
この人はそれでご飯が食えるタイプだよな
食ってるかもしれん火薬ご飯を、
うん、なんかさあるやん、あの AV とかでもさ、うん、あの漫画とかでもさ、いやもうこんな設定現実にないけど
まあテンプレみたいな、
そう形式美としてあるよね、うん、みたいなの好きなやつ、
入院したらエッチな看護師さんとかってことね。
そうそうそうそう。
でもそれはもうあれやな、すでにレオ君がやってるから。
確かにな。
入院したらエッチなお姉さんシリーズはもう使われあれもあれレオ君の夢小説。
全部嘘。
あれはレオ君の創作やからな。
レオ君は入院して iPod をなくしただけ。
そうそう。あれレオ先生の創作やから。そうやな。まあだから言ってみればその、いけない遅刻よな。
で転校生を紹介するって、
うん、あの時のみたいなね。で隣の席よ、
うん、ほんまにすごいよなそういうテンプレがあるんで、うん、
ちなみにあの食パンのいけない遅刻は元ネタないらしい、う
ん、あ一人目がおらんねん。
おらんらしい。
でも絶対いるはずや
ん。そうやねん。
それかもう最初からテンプレ扱いやったかな。
あ似た概念がなんかあってってこと、うん、
とかなんやろ本域でその設定を物語に盛り込んでない。
あギャグ漫画的なってことね。
そうネタとしてしか扱われてないのに、うんうんうん、元ネタがあるかのように思わせてる設定だかもしれない、ね、ことわざみたいななんか
確かにほんまやな概念の一人やる気状態やから
すごいな
それ。たら
なんやろな何がいいんかな。でかつ俺らが登場人物になれそうな設定、
男に女
一的なことやな。男にが絶対そうそうそういる、まあ、女にでも成り立つかもしれないけど、
うん、
まあ、タッチよな。
ああ双子、双子か、双子
か、足立みつる H2 かな、どっちかというと。
ああはいはいはい、
H2 もすごいよあれ。
俺らがバッテリーってこと、
元ね。で別の高校行って、うん、そう、ね、そう一人は、
うん、
肩壊してサッカー部入ったけど実はやぶ医者やって、うん、実は治ってます。でそっから弱小校から甲子園目指す、
ほぼメジャー
いやでもさ、うん、H2 もさそれこそなんか 秀夫の方と付き合うやん、はいはい、結局
あ
の歯がゆさがあの漫画の根本やんか、
うんうん、
あれこそぽいやん
確かにね
そういうテンプレというか、
うんうん、本命ではない
そうそうそうそう
あれままならなさよな
今無料で読めます実は俺H2 めっちゃ好きやから
俺最近読んだ、
うん、
あ最近見た映画で、あの私が殺した男っていうね古い映画があんねんけど、うん、あの第一次世界大戦で敵同士やったフランスとドイツの人、
うん、
であのフランス人の人が、まあ、ドイツ人を殺すんやドイツの兵士をで、まあ、結局戦争にはフランスが勝つんやけど、あの、まあ、その両親の呵責というか自分が人を殺してしまったっていうのに苛まれて、うん、その自分が撃ったドイツ人が最後こと切れる瞬間までそばにおってんやんか自分が、うんうん、で最後なんかそのドイツ人が意識朦朧としながらフィアンセに向けた手紙をなんとか書くんやんか、
うんうん、
でそれを見届けてそれを持って帰んねんやんか、
うん、
でまあなんかあの未だにその戦争には勝ったけれども、
うん、
自分個人としてはその戦争への、うん、なんていうか人を殺してしまったっていう両親の呵責に苛まれててその、フィアンセの手紙を頼りにそのなんていうか実家に行くんよ、うん、自分が殺してしまった兵士の、
うん、
でそこに行ってほなあのフランス人が何しに来たみたいなんで、うん、帰れみたいに言われんねんけどなんかあのフィアンセの人も一緒にやってその時に、
うん、
で待ってくださいあなたあの人のもしかしてお友達みたいな、
うん、
でそうなのねきっとそうなのねみたいな感じのに押されて、うん、そうですみたいな嘘ついちゃうんやんか、
うん、
ほんま謝りに行ったつもりやったのに、
うん、
やけどまあなんかあの人のお話もっと聞かせてちょうだいみたいなんで、
うん、
どんどん家族ぐるみで仲良くなってしまって、
うん、
全然もう言い出せへんくなっちゃう、
うん、
それどころかフィアンセとええ感じになってしまう、
うわ
で最後あのもうその罪にも耐えかねて、
うん、
フィアンセには打ち明けんねんやんか、
うん、
実は俺があなたの旦那さん殺してしまったみたいな、
うん、
でそっから取る行動がまあどうかみたいな映画やねんけど、うん、その構図
いやいやい
やお前が俺を殺す
ああなるほどね
で俺に謝りに行く俺の実家に純子と京高に謝りに行く
なるほどな、あの純子さん謝らないといけないことがあります僕らこの前ネオ50楽園のイベントで100人の前で陽一を滑らせてしまいました
待ってちょうだいそんなこと言わないで
陽一がボケたんです僕が突っ込んでればウケたんですけど僕も思んないと思っちゃって
見殺し
見殺し
その回その回
空調の音だけ
空調の音だけが
聞こえた
ブーン
耐えかね
耐えかね
陽一は
下をかみ切って
下をかみ切ってその場で僕が殺したんです
ガチン
これは僕が殺したようなもんなんです僕を責めてください
もう言わんといてっつってそういう回
だからじゃあ次火薬ご飯先生は、
はい、
まあその本当にその殺めるかどうかは別として、
うん、
こう俺と陽一がやり合うっていう構図にして
してほしいな。
でそれを主人公の私は、うん、あの真相を知らないままこうどっちかと懇意になるみたいな、うんうん、
そうねちょっと設定むずいな。
それをもうちょっとこう、うん、なんやろあの解像度を現実よりにして、うん、
寄せて、
うん、いやそういうのおもろい。
楽しそう。
だからその殺さんでもなんかこう社会的な制裁とか、
う
ん、
そうね、
うん、そういうのでき
る。雲隠れしちゃうとかでもいいし、
うん、そうとかなんか例えば
第一線を退く的な
こうやり玉にあげるとか、
うん、
リベンジ復讐の対象になるとか ね、はいはいはい、とかね、そういうの俺と陽一がバトル展開のやつね、うん、
俺がお前に親殺されたって誤解してるパターンとかね
なるほどな、
うん、
安室さん赤井さんパターン。
ああなるほどな。
こうなんか勘違いの因縁みたいな、
うんうん、お互いその言い出せん部分があってみたいな。
安室さんはこうバディを赤井さんに殺されたと勘違いしてずっと敵対してるみたいな、うん、
なるほどね。シリアスアンジュシュね。
そうそうそうそういやそういうのでね、うん、いけると面白いんじゃないでしょうか。
いいですね。
ということでね、 なんだかんだ
何がなるほどねやね、
楽しみになってきてる。
お題、お題ね、これは俺らから
多分これも数重ねていったら恥ずかしさ薄れていく気がする。あ、
まあ確かにな。
だからこれにも名前が陽一と公平って書いてあるから恥ずかしいだけであって、別にも A と B って書いてあっても楽しめるね、これは多分俺らは。こっぱずかしいだけ。
こっぱずかしいだけ。
あまりにもかけ離れてたら別に恥ずかしいとかない、
うん、あそうね。
前は
前は恥ずかしい、
前は恥ずかしかったけど、今回はもうペルソナかけ離れてるから楽しめた、うん、こっちを大事にしてください。
確かに。
いやということでね、そうこういう声もねコーナーにできるかもしれない、できる数重ねたら。
この先生にしかできへんコーナーや
す。お前やな、うん、だからもうあの気色悪いけど俺と陽一に燃えてんやろこの人は。
キモすぎるて。イカレ野郎や
ん。あ、今こういう俺が発言をしたことでじゃあ恥ずかしがらせてやろうっていう火もついてるかもしれへんけど。
お前な、その方が燃えるから、
とかあの知り合いのポッドキャスト関連の人やったらね登場させてもいいかもしれない、
う
ん、
迷惑。
キーボードとかでやろう。
あ、まあまあ
まあまあまあ、キーボードとかやったらええやろ。
ほなまあまあまあまあ。
ということでね、引き続きお便りお待ちしております、はい、ネオ五条楽園を配信してエピソード数的には今これが291本目になるんですけど、291本やってきて今日一番変な回やったなと思って。
変さはそうやな。奇妙。奇妙な回やわ。
いやなんかさ、もうこれも今更ないけどさ、うん、あの最近ポッドキャストやってるっていうことあんまり恥ずかしくなくなってきたみたいなことをこの前ちょろっと言ったやんか。
そうだね。
だけどさ、なんか最近偏差加速してきてて、あの紹介した時にこの番組なんですって言った時の最新回が大体なんでこれやねんっていつも思う。
そやな、これが第一印象は嫌やなって思うもんな。
第一印象になってもいい回逆にど
うないのよな、あんまり。
そんな考え出したらね喋れないんですけど、
うん、
まあまあまあ、なんか
そうやな。
いやもっと分かりやすいタイトルにした方がいいんやろうけどね、ほんまは。
ああそうな、
そう
増やそうと思ったらね。
いやタイトルつけるときさ、まあ、結構悩むねんけど、うん、そのまあなんやろ、あのこれタイトルやなっていう発言がその収録中に出たら楽ないけど、
はいはい、
うん、
パンチラインみたいなのがね、
うわなんか微妙にタイトルちょっと悩むなみたいな時に、うん、変にしたいんやけどほんまは。
あ、うん、
ではあの俺はなんやろ固有名詞とかをあんま入れたくなくて、その検索に引っかかりたくないっていうのがあって、
まあまあ、
ほんまは逆なん
やけど、逆や
そう再生回数稼ごうと思ったら映画のタイトルとか芸能人の名前とか入れたら早いんやけど正直、うん、それを入れたくなくて。
池田エライザぐらいやろ。
そう
入れた。
しかも池田エライザもそんな伸びてない、うん、
あれええかやろ、ね、
いやなんかその俺は分かる人が分かればそれでいいと思ってるタイプやから、うん、正直この万人に受けてバズりたくないっていうのがあるから変なタイトルにしてるんですけど、まあまあまあ、それでもうわなんで俺こんなタイトルにしてしまったんやってこう紹介した時に思う。
あそれはそれでセンスがあるわけでもないなみたいな。
そういやもう前回なんかさどうしようかなタイトル、やっぱ抱きすべき最大幸福打ち止めジジイにしようかなとかと思ったけど、うん、いやちょっと萌えちゃんと愛ちゃん、萌えちゃんと愛ちゃんにモデルしてもらった話してるタイトルこれ嫌やなと思って守りに入ったタイトルをつけたりとか、ね、そういうのもあります。
確かにね。
いやなんでね、
あ短かったもんな。
そう
単純に
そう心の天井でもまあそういう話してるし、
まあ、まあまあ
と思って。逆にその1個前のこう青春の全力疾走みたいな、
あ、まあまあ、
つけやすい、キャッチ、ね、どんなやろって聞こうってなる、
なる
そうで絶妙にこう検索で引っかかる感じでもないって
思
う、
うん、
そういうのを、ね、毎週
難しいとこ狙ってるよな。
だからもう何やろ、何々についてとかっていうのは書いたら楽やし、うん、
まあ、
1エピソード1お便りにしたら楽なんですけど、まあもうやりません。
まあね、
あの1エピソード1お便りにしたらもう読み切れなくなっちゃうから。ちなみに俺の体感やけどおそらくお便り累計もう800通超えてます。
ああそんないくか、
うん、
もう驚きもせえへん
そうだろう、
そうやろうなって思った。
だって291本も配信してるから
妥当妥当
そういや、うん、1000通がいつか来るっていうことやから。
そうやな、
しかも1年経たんうちに。
ああ今からね、
あのペースで言うと。
確かに、
ね、だって3年半で800通だから。
キモキモいて。
いや
うん
せんな。
いやいいことよ。
いやでもすごいのがさ、初期はさ なんか例えばボイスメッセージとかさ、
ああ、うん、
まあ、それこそ直筆の手紙は2年目とかに来だしたりとかさ、うん、あとはなんかクイズとか大喜利ちょっと答えてくれたらみたいなんで、
ああ、うんうん、あ
とかなんかそんなんも含めてたりとかしてたけどさ、うん、もう後半最近に至ってはもうガチお便りだけで数重ねてるから、
いやそうな、番組前としたしたな、
そうとかネオ五条フェスとかってやって短期間にこうバッと集めるみたいなこともできたし、
そうね、
わざわざマンスのとかのライジンドマンスの時とか、
あれが一番まあ自信につながったんかもしれないけどね。
いやまあこの3年半、まあもうすぐあと何、うん、半年で4年経って、
キモ
大学の生活よりももう長くなって、
え、行かれてる、
そうやけどこうお便りはなるべく絶やしたくないっていうの、新しいことをどんどん考えていきたいってなった時にこう有名小説もありですよっていう展開になるんですね
そうだ、募集してるわけでもないけどな、うん、決して
ということでね、引き続き後半もお便り
お願いします。
もうついにネオ五条楽園のあのネアドも言わんくなった
それは忘れてた
お前
あとまあちょっとしたあの分かったあの追加情報みたいなだけ言うとこうか、あのこっちの
そうですね、あの
イベント情報とか、ね、
告知でね、陽一がソロで出演するって言ってたイベント、はい、
オムニバス
のちょ追加情報が陽一から、
はい、一旦ちょっとね、会期とかあとやる日は変わらずなんですけれども、
はい、
言ってたかな、11月の25とか
25日、
うん、25日土曜日かな、
はい、名古屋の、うん、
一宮市で、
はい
はい、あるイベントなんですけれども、これ、一応ざっくりとですけれども、うん、時間一応僕が、出演するような時間は、
うん、
若干決まってます、
はい、
イベント自体は、割と一日やってる感じなんですけれども、
うん、
僕が出る時間自体は14時から、
うん、
2時ですね、午後2時から大体3、40分ぐらい、
短っ、
うん、一尺分ぐらいやな、
お
う、まあなんかそれも普通にイベント自体がいろいろお店の出店とかやってるし、
うん、
ステージもまあ多分何個かやるつもりなんかな、
うん、あ、じゃあまあその明確に人前で喋るのはその時間帯やけど、うん、イベントに行ったら別に陽一と会うことはできるの？あ、
全然います。
野良の陽一、
野良の俺がうろうろ陽一が
野生の陽一を捕まえて、
野生の陽一がいるんで
ってことはできると
思う。全然喋れますんで、
はいはいはい、
で、イベント自体にも、番組のねカードやったりとか、あとライターとか、そんなんはなんか持っていくつもりではいますんで、うん、
はい、
はい、ちょっとそういうのも会場内で販売できればなとは思っております、うん、
はい、
で、やろうとしてるイベント自体は、まあその前回の放送を聞いてもらえればわかると思うんですけれども、
うん、
一応本系のイベントですね、読書系のイベント、
はい、
で一応登壇予定者としては、
はい、
その主催している、休日本屋やってるような、
はい、
グループの一人と同じようなことをやってくれている、別の3組ぐらいがいて、
うん、
その人らから代表で一人ずつ出てもらう。
なるほど。
だから合計4人の人らが、スピーカーとしていて、
死を決すると、
そう血で血を洗う戦いをやってもらって、その煽りを僕がやってるという。
なるほどね。
はい、MC みたいな感じですね。
さながら金色のガッシュベルみたいな様相を。
そうやな。
本を持って。
本を持って。
バトル。
うん。あっかい本を持って。
心の力で。
ふざけるなっつって目覚めるから、俺は。そうそうそう。力目覚めてますんで、
はい、
で、まあそんな感じで多分、
うん、
なんか盛り上がることを企画としてはいろいろ考えていって、
はい、
結構一緒に参加してる人も割と同じ目線で楽しんでもらえるようなイベントにはしていきたいっていうのは意向としてはありますんで、
は
い、そういうものにできればなとこちらも思っていますので、
うん
うんうん、ぜひとも、足をお運びいただけますと幸いですというような感じでございます。
もう完全に屋外
うん、野外イベントやね。
あの多分その告知 の, あの僕らの投稿を見てもらった方は写真で雰囲気なんとなく見ていただけたかなと分かるんですけど、
うん、
もしかしたら現地って場所ちょっと分かりづらいとかあったらあれなんで、うん、まあ陽一が多分当日会場の場所とかをね、
うん、
あの写真撮って
と思うし、
そうそうそう、そういうのでちょっと SNS も当日もちょっと確認していただければというふうに、
はい、一宮駅の割と駅前でやってるはずなので、
はい、
はい、ぜひともお越しください。
いやすごいね、
はい、
大丈夫一人で、
まあまあいけるんちゃう、
ツッコミはこうらんけど大丈夫
そう、それは確かにな誰もわからんボケしそうで怖いってそう、それだけ気をつけて、
うん、陽一の場をざけるが出ます
白目向いて何も出さずに終わるかも
陽一の本が燃えてる、
俺の本が燃えて
でこの世から消え
さよなら
魔界に返される、
返される王様になれへんかった
まあ、ということで、あの陽一が死んでしまわないためにも、あの
桜に来てください、
桜の方ね、はい、たくさん来ていただければ
、ツッコミに来てね、
いやほんまに誰か来てほしいな、
いやぜひ来てくれたら嬉しいよ、はい。